皆さんこんばんは。8月12日木曜日、キープグリーン&ブルー、三見です。ここからの10分間は、山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて、持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は山、登山の SDGs についてこの方に伺ってきました。株式会社山と渓谷社、山系オンライン部の高橋楓さんです。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は高橋さんが編集を担当されている山と渓谷社、山系オンラインで実施された登山者の環境問題に関する意識アンケート調査について伺ってきました。長年登山者と山を見つめてきた山と渓谷社、創業はもう91年という本当に長い歴史があるんですけれども、サステイナブルな取り組みもいろいろとされていると聞きました。
はい、まず山と渓谷という月刊誌なんですけれども、それではもともとやっぱり登山道の整備だったり、環境保全、山のトイレ問題とか、あとは鹿の食害、そういう環境をテーマにした特集だったり記事については、本当に定期的にここ数年っていうことではなく、何年も昔から続けてはきています。雑誌外の書籍に関して言うと、ここ数年 SDGs 関係の本も出版していて、例えば脱プラスチックへの挑戦、ドローダウンっていう本は、本当に気候変動に関心がある人ぜひ読んでほしいなっていうぐらいしっかりした本が出てます。出版以外の活動としては、前回も少しお話したんですけど、2010年に立ち上げた日本山岳遺産基金というものがありまして、そこで日本の山の自然や文化の継承を目的に設立されていて、保護活動をしている団体さんに助成金を拠出したり、登山道整備に関するこの講演会だったりイベントキャンペーンだったりを行っています。
でもそういった方たちの支援だったりとか、そういった整備されているからこそ私たちも安全に登れるので、大事にしたい部分ですよね。
そうですね、山にずっと登り続けるためにはやっぱり登山道整備っていうのは本当に大事なことだと思います。
登り続ける、山がそこに居続けるというところで、サステイナブルな登山、もしあれば教えていただきたいんですけど、どういうふうに登っていくといいでしょうか。
そうですね、サステイナブルな登山っていうとなんか難しいなって思ってたんですけど、この登山道が整備されていて、自然へのインパクト、影響っていうのも適切な状態の登山のことかなって思ってます。その SDGs だったりサステナブルっていう言葉自体はここ数年で特に聞かれるようになったことであるんですけれども、登山業界、登山に関わっている人たちにとってはもともと取り組んでたことなのかなと思ってます。なので、その登山道整備、ボランティアの活動によるものが大きいんですけれども、その活動団体も全国にあるので、すごいどんな活動し参加してもらってもいいかなとも思ってます。あとは最近はふるさと納税を利用したクラウドファンディングで、その登山道整備だったり山小屋トイレの整備をしているような自治体もあるので、そういうものを調べてふるさと納税やってみるっていうのもいいんじゃないかなと思いますし、この仕組みはもうちょっとこれから広まるんじゃないかなって思ってます。
その自然へのインパクトというところで、ちょっと高橋さん、せっかく来られたら伺ってみたいなと思っていたのが、私山、例えばまあ北アルプスとかそういう高い山とか特にかな、でも丹沢でもあるんですけど、海外の方とすれ違ったりするんですね。その例えば日本以外でとかでサステイナブルな登山が盛んな国とか、なんかありますかね。
そうですね、アメリカだったりイギリスだったり、アメリカだとロングトレイルは地元のボランティアの人が道を整備しているというのもありますし、イギリスでもそのフットパスとかナショナルトラストっていう 保護団体があるんですけど、そこもボランティアが自然環境だったり道を整備しているっていう文化はありますね。
そういった海外のお客様と一緒に山に登られたことはありますか？
そうですね、まあ、取材でなんですけれども、ロシアの方、ロシア出身の方と登ったり、イギリス出身の方と登ったり、ニュージーランドの方と登ったり何回かあります。
皆さん日本の山についてどんな風におっしゃいます？
そうですね、アルプス穂高にニュージーランドの人とは登ったんですけれども、ちょうど7月だったので、まあ、夏山の一番いい時期っていうこともあって、穂高だと最初に上高地の緑がいっぱいな場所を登り、でそれからその岩稜の登って設計もあってっていうことで、どんどん景色が変わるような場所はあんまりないっていうことで感動してました。あとは最近はロシアの方と箱根に行ったんですけれども、その時は登山というよりは旧街道を一緒に歩いたんですけれども、旧街道の石畳だったり、あとはその甘酒を途中で飲んだり、歴史だったり文化を一緒に感じられる道だったので楽しんでいらっしゃいました。
うん、あの山と渓谷社の雑誌はもちろん、山系オンラインを覗いていても、山は登るだけじゃないという楽しみも見えてきたりします。最後に高橋さん、登山初心者の皆さんに気持ちよく山を登るためのアドバイスいただけますか？
そうですね、あまり難しく考えなくてはいいと思うんですけれども、まあ、ゴミを落とさないとか、その登山道から外れないで歩くとか、気をつけるのはそこぐらいでいいのかなとは思いますね。あとはその登山道の整備してくれている人はやっぱり地元の方が多いので、まあ、経済を回そうっていう観点からも、山麓で美味しいもの食べたり温泉入ったりとか、そういうのはどんどんやったらいいんじゃないかなと思います。まあ、単純に楽しいですし、はい、
はい。高橋さんが編集を手掛けられています山と渓谷社山系オンラインでは、これまでご紹介いただいたお話だったりとか、スポット、それから登山をするときに必要な現地の情報や登山地図なども掲載されています。ぜひ皆さんご覧になってください。山になかなか行けないという方は、想像を膨らませるだけでもとっても楽しいと思います。詳しくは後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにリンクを掲載しておきます。FM 横浜キープグリーン&ブルー、今週のゲストは株式会社山と渓谷社山系オンライン部の高橋楓さんをお迎えしました。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。